こんにちは、こんばんは、おはようございます。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今の時代にあるのかどうかわかんないんだけど、6年っていうドッジボールみたいなやつなかった
?6 年
?6年っていうゲームなかった。
いやー、知らない。
地域差があるのか、ジェネレーションなのか、はたまた僕の周りだけあったのかわかんないんだけど、
なんだっけな、
僕もね、もうほぼ覚えてないの。でも、小学校、低学年、中学年ぐらいだった気がすんのよ。うん、確か、ドッジボールみたいなやつで、で、1年から始まるんだよね。
うん、
で、
うん
うん、確か当たると2年になる。
え？あ、当たると？
で、
学年？
当たってって、6年の時にもう一発当たると、だから6発当たると、卒業って言って失格になっちゃうみたいな。なんかそんなゲームがあった気がするんだよ。
なるほどね。
なるほど。
それを僕の周りではなんか6年っていうゲームだった気がするんだよね。
はあ、なんかドッジボールの増量版みたいな。
そうそうそう。なんかそんな感じだった気がする
んだ。なんか6発とか6期とか言うとあれだから。
ああ。
6年にしようかな。
だから学年が上がっていくっていうのがまた分かりやすいじゃん。そうそうそう。卒業っていう。なんかこう。そういうのが、
なんかもう、かえって気用のない、あれよね。
なんかね、そんなゲームがあった気がするんだよね。
う
ん、
確かに。
これちょっとね、知ってる人がいたらね、いや、覚えてる人がいたらね、もう一回教えてほしい。なんかそんなゲームがあったような気がするよっていうのを思ったんだよ。何せ今回のトークテーマは、6年あったらどうするなんで、うん、6年 !6 年って繰り返してたら、6年のことを思い出した。6年っていうゲームのことを思い出した。うん、でも、話はあやふや。なので、今回も、あやふやなまんま、お話ししてまいりましょう。今回も、この人たちをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。それではまいります。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の、
ゲスト、中澤正人と、
平井正幸。
6年間どころか中学校も高校も特に転校とかをした思い出はありません。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
引っ越し程度で転校はしたことないな。僕もずっと地元にいました。中澤正人です。
僕もそうですね、高校まで地元で、まあ、大学からこっち出て東京に出てきました。平井正幸です。
ああ、そうかそうだよな。
うん、
ね、だから転校っていうのはしたことがないんだよね。
うん、
してみたかったね。
なんか途中で転校生がやってきて、お、なんかあいつやるんじゃねみたいな、すごい、
そういうのあったね。
そういう風に見られてみたくなかった。あ、でも僕、うん、高校が中高一貫のところに高校から、まあ、編入みたいな感じで入ったから、
あ、
若干そうだったけどね。
あ、
誰だあいつ、誰だあいつ。
中学校からのやつはみんな知ってるんだけど、高校からのやつは知らないやつがやってきたみたいな、
う
ん、変な空気だったけど ね、
なるほどね。
でもその高校男子校だったからさ、
うん、
転校生のその美味しさってのはなかったよね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人と平井正幸をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はいはい。
まあそんなわけでね、うん、2012年の10月ももうそろそろ終わりになってまいりましたよ。
マジで。
もうすぐ2012年11月ですよ。なわけで、前回ちょっとお話ししたことと被りますけど、2006年11月から、うん、僕ら3人でポッドキャストを始めようということで始めまして、うんうん、チョイズレアンテナという番組を丸3年間やりましたよ。
はいはい。
で、2009年11月に平井さんが急に私事ですが卒業しますみたいな感じになって、はい、そこからもう平井さんなしで、もう平井さんのことは一旦忘れて、中澤と粕谷で2人で番組を作っていこうということで、タイトルもなんとか実験室っていうものに変えまして、2009年11月から2011年10月までなんとか実験室をやりまして、でそこから丸1年今に至るまで、なんとか実験室から粕谷浩二のゲスト中澤正人というタイトルにまた変わりまして、ブログも変わりまして、やってまいりましたっていう、僕らの6年間があったよねっていうところがありましてね。で、まあ、前回は平井さんをいじめたんで、お前、 僕らが構築してきた6年間のうち3年間いなかったくせに、我が物顔で帰ってこれるわけもねえだろみたいな、ちょっといじめ方をして。
恥ずかしながら戻ってまいりました。
で、まあ、平井さんは攻めたので、うん、もうその攻める話はいいんですけど、うん、じゃあさ、6年って何なんだろうかって思ったわけよ。
うん。
うん、
で、まあ、過去のことは過去のことでまとまってるし、もうポッドキャストも全部残ってるから、うん、6年間振り返ろうと思えば振り返れるんだけど、そこは一旦置いといて、うん、じゃあここ今から6年あるんだったらどうするんだろうっていうね話よ。
はいはい、はい、
6年ね、
うんうん、これから6年あったらどう
する。アバウトで言えばさ、35、6でしょ、
ね、
30年半ばですよ、
う
ん、
そうですな。
6年後といえば、
うん、
どうするかね。そこまで
もうね、ナイスミドルな感じでね、
うん、ナイスミドルか分かんないけど、
あれ
そうだね、うん、
ナイスじゃないかもしれない。
まだミドルというにはあれですけど、
ちょっと35、6でナイスミドルって言っちゃうとちょっとバカにしてんのかって思われちゃうんだけど、
じゃあ40代からどうなんだよ。
35、6はまだ伸びしろがある中間ですから、ミドルっちゃミドルだけど、
う
ん、まだちょっと
まだナイス
ミドルエイジって呼ばれちゃうと、そこまで老けてねえよって言われちゃうところだね、う
ん、ヤングとも言えないから、
ね、うんうん、そうだね、
難しいところだね。
ミドルとヤングの間ですよ。
そうそうそう、うん、
セミドルです。
セミドル、
うん、
ミング、
うん
うん、
まあこうあやふやですから、
うん、
スタートからね知ってますけど、ね、うん、本当に
そもそも6年っていうゲームを全然知らなかったから、
ね、6年っていうゲームなんかもうどうでもいいですよ、うん、オープニングは済ませたんですよ、済ませました。
はいはいはい、
そうだからこれから6年ですよ、
うん、
もう年代で言えば2018年までぐらいですよ。6年って
2018年って18点
ねえ。
ねえ。
そんな18。
あ、で、6年後どうなってるとかっていう、そういうアバウトな感じじゃないわけ。
うん、
そこまで、6年後まで、どうするかみたいな感じよ。
う
ん、何をやってるか、
そう、どうするって、
うん。
どうするよ。
どうする。
結婚でもする。
結婚ね。
うん、
今はあと6年ではするつもりないな。
うーん、
まあ、33、4ぐらいで、
うん、
これ結婚しようかなって思うのかもしれないな。
あ、
今 ね、僕29と3ヶ月ぐらいですか、
うん、
経ってる今ではしばらく結婚ねえなって思ってんの、
うんう
ん、だけど6年間で変わるかもなとは思うよね。
あ、まあきっかけ、やっぱきっかけですよね。
そうね、
ですよねっていうか、なんか相手がいて、まあタイミングがあり、
うんうんうん、
なんかじゃあ結婚するみたいな。
そうね、
やっぱりこう結婚したいって思いながら日々生活してってもね、
日々生活するかどうか知らないけど、
まあ、6年間
けれども、その自責と多責的な考え方なんだけど、
うん、
あえてどうするかなわけですよ、
うん、
それはタイミングを待ってる生き遅れエイジたちって、うん、結局そういうもんじゃん、
うん、
なるよ、なる時になる、する時にするっていう考え方だけで進むと、
そうね、
するつもりがあっても、うん、やってなかったらできないっていう、うんうんうん、エイジもいるわけじゃん。
なんか準備、何かしら準備が。
そう。だから、うん、どうするつもりっていうのは大事なわけよね。
うん、ひとまずさ、何々があったら結婚するつもりって、大体の人はそうなんだから、今更言う必要もないことのような気もするんだよね。
そうそうそう。それで、どうにかした人は結婚するんですよ。
う
ん、で、したんですよ。
で、相手がいても、まだ、こう、何々、まあ、なんか機会があったらするつもりっていうんだとあんま変わんないと、相手が いても変わらないんじゃ、ね、なーっていうのが、
ついこの間やった、
うん、
グッドモーニングスリールームズ、
はいはいはいはい、はい、
平井さんの役にもちょっと絡みますけど、
うん、
そう、結婚してもいいとは思ってんだよ、ただきっかけがって言ってどうするつもりもなければ何も起こらないかもなとも思うわけですよ、
うんうんうん、
そのメンタル的にもね、どうするのか自分がみたいな感じ、
うんうんうんうん、
それはもうだってさ、それなんか知らないけど死ぬ時は死ぬよ、
うん、
でも健康でいようとすることはできるわけじゃん。
そう、
だからどうするの自分はっていう感じよね、
うんうんうん、
もう世の中に身を任せてるだけではないですから、それこそ夢を追おうと思って追ってるわけですし、
そうそう
そう、売れようと思うから活動するわけだから、
うんうん、
そういった意味でこう売れる時に売れるんだと思ってるだけじゃどうにもならないよねっていう話ですよ、
うん、
だどうするつもりっていう話よね。
そうだね。
どうするよ、うん、中澤さんどうする。
どうするってね、まあ、例えば、
うん、
それこそワンサイズが始まった6年前の時は、
う
まあ、その30代に向かってみたいなことも考えたことも
そうだ、ね、
あるわけで、
ね、20代前半のあたりから30代に向けている感じはあるよね。
その時はもうフリーだったから、うん、とにかくその事務所に入って仕事をもらえる環境を作ることみたいなことをねずっと考えてやって
た。事務所に入る、うん、仕事をもらうっていう感じね。
そう、有名になるいかんも結局その前提がないとしょうもない話だったから、
うんうんうん、
まずそれを目指してやってて、
うんうんうん、
で今現状ありがたいことにあの所属事務所があって、
うん、
で、
うん、
そこではすごい頑張ってくださるマネージャーもいて社長もいてっていう、うんうん、いい環境に今いるんで、
うん、
じゃあ次にこの6年間あったらどうするっていうふうに言われた時、
うんうん、
やっぱ一番最初に思うのはやっぱ来る仕事をちゃんと人に応えて自分も人も満足できる仕事をしようっていうのがまず一番最初にあるなっていうのは、
うん
う
ん
うん、それはもちろん毎日心がけてることだよね。そうそうそう、それはそうだ、
うんうん、
でそう6年間あったらどうする。
そうなのよ、ね、その、ね、なんかこう、うん、僕ってほら結構生き急ぐストイックな感じじゃん。結構言葉が鋭くなるんだけど、そうそうそう。その6年かけて、例えばよ、6年かけて事務所に入るって、なんかちょっと遅い気がするじゃん。6年入って仕事がもらえるようになりました。じゃあ本当はなかったような気もするわけですよ。で、もちろん、いつも一つ一つの仕事を大事にして、この仕事を成立させようっていうのはもちろんある。
当たり前だけど。
それはあるんだけど、6年かけて仕事が成立するようになりましたって、長い遅いじゃん、
うんうんうん、
だからその6年でどういう具合なのかなっていうところなんだよね。
ちょっと語弊があったかもしれないんだけども、うん、なんだろう、でもいい仕事をするのは当たり前なんだけれども、
うんうんうん、
なんだろうな、うーん、そのほら自分だけそういう気持ちでいてもしょうがないわけじゃん、
うんうんうん、
結果としていいものができなかったらしょうもないわけで、
うんうんうん、
でそれはどんなに自分が僕はいいものを作ろうとしましたって言ってもしょうがないわけじゃん、
うんうん
うん、だからそういう意味で思うのはそのこれから人生経験も含めてその6年間ある中でこれまで自分がやってきたつもりだったけどできなかったこととか一生懸命やったけれども結果につながらなかったことっていうのをなくしていきたいなっていうのは思うな。この6年間人生経験積んでもっと、
うんうんうん、そうだね。
まあ、それもある意味当たり前のことなんだけどね、いつも考えてやってっていうのは、
まあ、そもそもね、
うん、
あやふやですから今回は、
ね、
その言ってることは分かるけどはっきり言葉にならない気持ちで全然正解だと思いますよ、うん、今言ってることは、うん、今聞きたかったことはそういうことなのかもしれない、
うん、どうなっていたいかっていう話だったら、うん、家持ってたいなっていうのがあるけど、
へえ、
う
ん、犬小屋的な何か、
そうそうそうそう、小さいところでねワンって言ってバカ
6年あったら乗りツッコミ上手くなってほしい。
うぜえよ。
やるなら上手くなってほしいな。
そんな。
だから、
うん、
まあそのなんだろう、
マイホーム？
マイホーム？
うん、
そのまあひとまず一個の結果みたいなものが目標というか、うん、そのゴールでにあったら。
うん、
そうだね、思い描くものがあると、
う
ん、そこまでのルートも見えるんだよね。
そうそうそう、
だってローンを払い続けられるだけの収入があるだけになっていくことであるとかさ、もろもろ全部叶えていくことが条件として出てくるから、うん、まあ、そういうことは考えていたよね、
うんうん、
まず
6年後に家が建つってこと、それとも6年後に家を建ち始めるってこと。
え、6年後に家が建つがいいな、
家を持ってるって感じ。あ、じゃあもうちょっとペース上げないと ね、
稼ぐね、
うん、あと3倍ぐらい仕事もらえるようになっていきたいね。
ほんとね、3倍じゃ足りない、
3倍じゃ足りない、
じゃ足りない、
4、5倍、うん、4、5倍もらえない、
4、5倍じゃ足りない、10倍ぐらい仕事した
い。どんな豪邸建つんだろう、
うん、ね、すごい豪邸は望まないんだけども、
うん、
10倍は10倍は仕事したい、
なかなかね、そうやってこう先のことを考えながらやっていきたいなと思いますよ、
うん、
でもね、
うん、
今この番組を進行していくことも考えたいなって思ってるんで一回ここで 中、はい、中入れしますけどね、
はいはいはい、
後半平井さんにも話聞いていこうかな、
はいよ、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト粕谷浩二のゲスト中澤雅人と平井正幸、今回はトークテーマ6年あったらどうするでお送りしています。 プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
カズヤコウジのゲスト、
まあ単純にね、6年とかっつっても、その時間の一個の尺度っていうかさ、なだけだから、それに何か重い意味があるわけでもないんだけど、まあ6年かーって思ったら考えるよね、いろいろね。
一個の枠だもんな、それも。
どうですかね、平井さんは6年あったら、6年あったらどうする？
まあね、僕は、まあまだ、その、ちゃんと、その、仕事として、お金をもらってるわけでもないし、まあ、まだ勉強中修行中なわけですけど、でもやっぱり一年一年をこう重ねていくっていうか、そのなんていうか、やるとはまた別の意味で年を重ねていって、その年に見合った年の取り方をしていきたい。
仕事の仕方であったりとか、
まあ、それもあるけど、
猿年には猿年っぽく1年を
重ね
て、その年に見合った感じで、
そう、蛇年
は
蛇年、
蛇年じ
ゃねえよ、
シュルシュルシュルシュル、
その年に見合ったっていうのが、その年に見合ったっていうのがちょっとよく分かんなかったです、ごめんなさい、
その年っていうのが、
そのだから、その1年経って、まあ、でも2年目は、こう、また違う形で、年を取る。3年目はそのさらに、なんだろう、だから6年、今から6年っていうと、まあ、30代前半から、まあ、後半中頃になるわけじゃないですか。
そうね。
で、30代後半まで、まあ、あわよくば同じ感じで年を重ねていくっていうのもあるけど、でもやっぱり、まあ、視野も増え、年齢経験も増え、ってやってったところで30、まあ、みそじと同じ感じではやっぱり違うって思うわけよ。だからその6年間でどれだけ成長できるかっていう、その年の重ね方、
ひとまず、1年1年同じところにはいたくないよね。
だからその仕事とはまた別個で、そういう年の、いい年の重ね方をしていきたい。
人間として？
それはあるよね。
それはあるね。
大丈夫、僕もまあ、あやふやなんて、あまりそれをまとめられないですけど、言葉としては。結構ね、僕、そういった意味では、この、左脳肌じゃないですけど、あ、つうかさ、僕、そもそも言葉にして、何かメッセージを伝えるとかいう作業をしているし、していって仕事にしようとしているからなんだろうけど、そう、分析したりとかまとめようとはするわけよ。それで、考えるときに、まあ、さっきあやふやで OK みたいなのを出しましたけど、やっぱりね、こう、僕であれば、僕が例えるならば、小学生が6年間って、一年一年しっかり勉強していくっていうことは6年間変わらないじゃん。
そうだね。
だけど、一年一年積み重ねていくと、足し算が掛け算になっていったり、掛け算から図形になっていったりっていう、一年一年勉強してるのは変わらないけど、やれることがどんどん変わるっていうのが、平井さんの言ったことの、まあ、象徴なのかなって思うわけ。
なるほどね。
で、それが、結局6年後には中学受験ができるレベルになっているっていうのが大きな成長なわけじゃん。それは1年生の時は、小学校1年生では中学受験なんかできないけど、1年1年勉強をしっかりするっていうことだけを変わらず、6年間繰り返していけば中学受験できるようになっているみたいな。
そうだね。
そういうのを、こう、何かしらさ、だ小学校で言えば、その、教科書が変わっていくし、で、なんか算数が数学に近づいていくし、みたいなのが目に見えてったりするわけじゃん。で、僕らみたいな漠然とした人も何か持ってるといいなって思うわけですよ。だ例えば、中澤さんは一個、まあ、何年で 1個っていうのはちょっとあやふやにしておくけど、うん、でも事務所に入ったから仕事がもらえるようになるみたいなさ、ステップを踏んだみたいなのあるわけで、ね、うん、それフリーでももらえないとは言わないけど、うん、でも事務所に来る仕事は事務所に入ってない限りもらえないっていうので、
うんうんうん、
算数ができるようになったから次数学に進んだみたいな、そういう進歩があるじゃん。
ある。
そういうのをなんとなくイメージしておけると、それこそさ、うん、自分が進んでるのかな進んでないのかなっていうのを客観的に意識できる要素になるのかなって思うわけ、
うん
う
ん、
それ毎日頑張っていれば毎日少しずつ変わってるし、それこそ僕なんて毎日テレビさえ見てれば情報っていうのは常に更新されて、どんどん新しいもの、次なるものになっていくのは確かなんだけど、何が進んだかなとか僕が思ってた進歩にたどり着いてるかなっていうのに迷いやすいじゃん、漠然としてると、
情報が溢れてるとね。
だから何か持ってるといいかなとは思ったね。
正しい情報とかこう新しい技術とか考え方っていうのは、そのそれ自体はどんどんどんどん日進月歩で進歩してできてるものではあるんだけども、それを受け取る人間側の話になるとちょっと別の話になるじゃん。その精神的な、粕谷が言ってた、うん、その情報は入ってくるけど自分の思う進歩って何なんだろうみたいな、
うんうんうん、
そういう意味でなんかそのそう、それこそ一回振り返、本当の意味で振り返ってみて何ができるようになったんだろうなっていうのを知って、その次の、に思いを馳せるっていうのは、
うん、
なるほど、必要なことなんだろうな。
なんかこう、進級する意識とかさ、
なんかこう、
テスト感みたいなのを、もうちょっと持っててもいいのかなって思うわけです。
なんかね、
なんか僕ら、本当漠然としてると毎日頑張るっていう感じで分からなくなっちゃうんだけど、テストを1個100点取って次に行けたとか、何月には1年、学年が上がって、それこそ小学校だってさ、2年から3年になるときには真ん中に来たとかさ、4年から5年になるときに、あ、もう高学年かとかっていう、その水準があって、それに自分が見合ってるかどうかって客観視できたりするじゃん。で、そういうので意識してないと日常に満足しちゃうかなっていう、毎日頑張ってる自分に満足しちゃわないかなみたいなのもちょっと考えたね。
なんていうか、境目みたいなものがなくなりそうになる。
そうそうそう、
まあ、実際ないからね、区切り
というか、
その意識っていう、意識っていうのは持ってたいなと思ったよね、今日話してみてね。今日あやふやなまま話を始めてこういうふうに思ったよね終わりですよ。
多分今日全体的にあやふやに始まったから、あやふやじゃないものにしようっていうトークの流れでこうなったみたいな。
今日ね、ミーティング準備ミーティングみたいなミーティングでした。ミーティングでどういう話するっていうミーティングをしてるみたいな回でした。はい、でもいいですよ、とりあえずそんな感じですよ。そんな感じを持って、まあ7年目にそろそろ入るんでやっていきたいなって思っている今日この頃です。
はいはい、
はい、じゃあ日進月歩で日々進んでいく中澤さんの今をご紹介ください。
はいはい、ですね、はい、10月も終わりに近づいてきまして、
じゃあ僕が言ったよ。
あ、そうだね、
うん、
いいじゃん。11月にですね、舞台に出演します。何回か宣伝させていただいておりますが、もう一回改めて宣伝させていただきます。カプセル兵団という劇団がプロデュースするアナザーメディアオペレーションという、漫画を原作にした、メディアミックス、メディアミックスとして、昔、サンデーでやっていました、カラクリサーカスという漫画を、舞台化しまして、その、舞台化したカラクリサーカスの後編にあたる、カラクリサーカスサーカス編に、私中澤雅智が出演いたします。日にちはですね、2012年11月15日木曜日から18日の日曜日、場所が笹塚ファクトリーという、新宿京王線の笹塚駅より徒歩1分の劇場で、上演されます。まあ、詳しい情報はですね、劇団のホームページか、プロジェクトワンサイズの、ウェブサイトをご覧いただくことになるんですけれども、チケットの予約がもうすでに始まっておりまして、現状土曜日のお昼の会が満席で締め切りになっております。結構いい勢いでチケットが、売れてきているので、もしも、行きたいなって、見に行きたいなと思ってくださっている方はぜひぜひお早めにご予約していただけたらと思います。私専用の チケット申し込みフォームというのがあるので、そちらからアクセスしていただければ、僕がすごく嬉しいですって、まあ、そんな感じなんですけれどもぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、ご覧いただきたいと思います。
はい、
じゃあついでに僕も、
あ、そうだよ、
あの来月頭に、あの11月3日4日に舞台に出演します。アトリエポルタ第2回公演、星降る夜の物語。まあ、詳しい内容は中澤と同じように、ワンサイズの、ウェブサイトを見ていただいたり、まあ、ちょっとこちらはそのホームページがないもので、あの僕のブログをチェックしていただければ詳細など載っておりますので、ぜひぜひ、11月3日4日もう間近なのでぜひいらしてください。
はい
はい
はい、
はい、
わかりました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回もゲストに、僕中澤正友と平井正幸を迎えてお送りしてまいりました。粕谷浩二のゲスト中澤正友、そろそろお別れの時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回11月1日木曜日配信のトークテーマは新時代です。
新時代。
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。
筋肉マン
的な E メールの場合は radio@onesize.info、 ぜひトークテーマ新時代へのメッセージお待ちしております。あ、10月31日はおまけ配信もありますので、そちらはおまけレベルに楽しみにしていてください。
なんかワンピースっぽいね。またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL はhttp://www.onesize.info http://www.onesize.info。 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
ひとまずね、今生きていくつもりです。6年後まで、アルビのエンターテイナー粕谷浩二と、
6年後ですね、そうですね、もっといい、たくさんいろんなお仕事、たくさんの物語に関われてる声優になっていたいなと思います。中澤正友と、
6年後声の仕事で飯を食っていたい平井正幸でした。
それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
お疲れ様でした。